ご着席ください。聖なる引きこもりと題して宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま新約聖書のルカによる福音書一章の一節から二十五節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ一節から三節までをもう一度繰り返してお聞きいたします。私たちの間で実現した事柄について最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。ルカはこのところですべてのことを初めから詳しく書こうとしています。彼はまず一人の幼子の誕生、そこから筆を起こします。しかしそれはまだ主イエスキリストの誕生ではありません。キリストに先立つ先触れ役となった洗礼者ヨハネ誕生のいきさつです。しかしすでにこの幼子の誕生の出来事をめぐって来たるべき一人の方が指し示されていきます。ここにはまず一人の祭司が登場します。それは決して偶然なことではありません。当時のユダヤにありましてはやがてお一人の方が来られて神の国を地上にお建てになるだろう、その約束を最も心得ていたのは祭司でした。やがてイスラエルの民の中から特別な救い主が現れる。でこの方は何の先触れもなく登場するのではない。この方の前にきっと預言者エリアがもう一度現れて後からやってくる救い主を迎えるように人々を促してくれるだろう。で祭司ザカリアは神様がイスラエルに対してそういうご計画を持っておられるということをよく承知していました。彼は聖書に明るく神様の約束をよくわきまえていました。そしてそういう神様に期待し希望を寄せていました。六節のところで妻のエリサベトとともにこんなふうに言われています。二人とも神の前に正しい人で主の掟と定めをすべて守り非の打ちどころがなかった。ザカリアは神様がイスラエルの上に救いの計画を持っておられる、でそのことはよくわきまえておりました。しかしその来たるべき方がおいでになるのが一体いつのことなのかということまではわかりません。何十年先なのか、あるいは何百年先になるのか、そういうことについては全く知りません。でザカリアはただ彼の祖先の祭司たちと同じようにやがて神様が自分たちの上に救いの御業を成してくださる、一人の救い主が与えられるのだ、そのことを信じてそういう方の登場を待ち望みながら日ごとの務めに励んでいたのでした。 ところが大変不思議なことに、まさにそのザカリアが待ち望んできた出来事が、まさにこの時代ザカリアが生きてきたその時代の中で起こってくるんです。祖先の祭司たちはただ約束をはるかに望み見ながら、それに期待を寄せて歩んだだけでした。ザカリアは違います。ザカリアは自分が生きているその時代に神様の救いの御業が行われるのを目撃することになるんです。なぜザカリアがその妻エリサベトと共にこんなに大きな出来事に関わらせていただけるのか、その理由は聖書の中には語られていません。ですからどうしてなのかということを問うても、そのことについては答えは与えられません。神様は一方的に沈黙して、しかし着々と約束を果たすべく準備を整えていかれます。天においてはすでにご計画の中で決定が下っています。今来たるべき方が地上にもたらされようとしています。そしてそのためにこの地上でも準備が始められなくてはなりません。その当事者としてザカリアとエリサベトが選ばれます。そしてザカリアを動転させ血圧を上げるような出来事がここに起こるんです。神様は聖書の中で約束されたことを必ず果たしてくださる。で、そのことが今日私たちが聞いている聖書の中から聞こえてくる第一のことです。で、そういえばザカリアという名前です。で、このザカリアという名前はヤーウェは覚えている、そういう意味の名前なんです。そして奥さんのエリサベトはどういう意味の名前か、神は誓いである、そういう意味の名前です。神様はご自身のなさった誓い、約束を忘れることがないんです。神様は聖書の中でお語りになった約束をいつまでも覚えておいでです。そしていざ神様がその約束を果たそうとなさるとき、その時には誰にもそれを妨げたり邪魔立てすることはできません。神様が約束を果たそうとして行動を起こされたとき、まずその行動の場所として選ばれた場所はエルサレムの神殿の中でした。で、これは当たり前といえば当たり前と言えるかもしれません。なぜなら神殿というのは特別に神様を礼拝するためだけに設けられた場所だからです。神様がご自身の御名をイスラエルの民のどこにでも置いておくというのではなくて、この場所に置くと定めて神殿が作られています。ですからそこから神様の救いの御業が始まるのだと、そう言われたって、まあそうかと思うかもしれません。しかし、そうは言ってもです。当時の実際の神殿のありようというものを考えますと、神様がこの神殿から救いの御業を始められたというのは驚くべきこと、あるいは意外な成り行きだというふうに言ってもいいかもしれないんです。で、どうしてか。当時の神殿ではですね、もうすべての日常的なですね、やり方、マニュアルが定まっていて、機械仕掛けのように礼拝が行われていたからです。神様がいようがいまいが、関わりなく、人間がもうどのように動いたらいいということが決まっていて、そしてその通りに 日ごとの礼拝が捧げられていたんです。形の上では誠によく整えられた礼拝が毎日捧げられました。祭司たちは大勢数がいまして、その人たちが24の組に分けられていて、そしてその24の組が1年に2回それぞれ8日ずつ神殿に使えるという仕組みになってました。で、一つの組にだって何十人も祭司がいるんです。で、その祭司の中からさらにくじが引かれてですね、そしてその日の当番というものが割り当てられるようになったんです。祭司が当番があるのにやってこないなんてことは考えられない。スペアの祭司が大量にいるんです。言ってみると、今日の裁判員裁判みたいなものかもしれません。あまり私たち経験ないかもしれませんが、聞いたことがあります。裁判所から裁判員になってくれって手紙が来る。私たちはうっかりするとすぐそれで裁判員にされちゃったんだって思いますけれども、実はですね、裁判員が欠席することがないようにたくさんの人の予備が裁判所に呼ばれるんだそうです。そしてその日来ることのできた人たちの中から実際に裁判にあたる裁判員というのはくじ引きで決まるそうです。ですからはがきで裁判所に出頭したからってみんな裁判員になるわけじゃなくてですね、裁判員にならないまんま裁判所からもう一回帰ってくるという人も大勢います。言ってみると当時の神殿の祭司の制度ってそうなんです。祭司として、1回8日間年に2回神殿に登るんですが、しかしそこで仕事に当たるかどうかっていうのはくじによるんです。くじによらない、くじに外れてですね、仕事に当たらない祭司は大勢います。で、中には、祭司というのは、25歳から60歳までだったそうですけれども、その間に一度もくじに当たらなくて、毎年2回神殿に登りはするんだけれども、とうとう一生の間に一度もくじに当たらないまんま、神殿で仕事をしないまんま定年になっていった祭司というのも、ざらにいたようです。で、ザカリアはそういう大勢の祭司の中の一人として神殿に仕えていました。神殿の礼拝というのはですから人がいないということはありません。必ず誰かが役割をする。そしてきちんとした手続きを踏んで行われたんです。でもそういう状況ですから、実はくじに当たった祭司がです、自分はこの日のために今日ここに役割を果たすためにやってきたんだと思えないんです。体は持ってきたけど、ああたまたま当たった、そして当たったからこの務めを果たさなきゃいけないんだ、でそう思ってやっていましたから、神様が自分の役を働きを用いてくださるとか、あるいは自分がここで使えなければこの仕事ができないんだとか、そういう思いは全くないわけです。そういう意味では神様への生き生きとした希望を持って礼拝に参加するということはなかった、そう言っていいだろうと思います。当時の祭司たちの士気の低さというのは目を覆いたくなるほどでした。しかし神様はその名前を置かれた場所での礼拝の状況がどんなに憐れむべき状態になっても、これを決して軽くご覧にはなりません。神様はご自身の名を置いている神殿を無視したりなさらないんです。神殿に使える祭司たちの中からご計画に使える器を選び出されます。神様は先祖アブラハムになさった約束をいつまでも覚えておられ、そして誓った通りに果たしてくださいます。エリサベトがその道具に用いられていくんです。ザカリア、ヤウェは覚えている、エリサベト、神は誓いである、そういう二人の夫婦が神様によって用いられることになります。で、さてここでその計画に用いられる二人の人、ザカリアとエリサベトについて考えたいんです。7節を見ますとこう言われます。 しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく二人ともすでに年を取っていた。子供がないまま二人ともすでに老朽を迎えていた。これはこの二人にとって大層つらい現実でした。というのも、当時のものの考え方からしますと、子供がいないというのは、単純に子供が与えられないというだけではなくて、それ以上に深刻な出来事というふうに受け取られたからです。すなわち、子供がいなければザカリアの代で由緒ある祭司としてのザカリアの家は断絶することになります。でところが、当時のものの考え方では、そんなふうに家が断絶するというのは、これは人間の目には隠されているけれども、しかしその人たちが何らかの罪を犯しているため、神様から処罰をされている結果なんだ、そんなふうに考えられている。ザカリアたちはですね、そういう噂を立てられる危険というのが常にあったんです。で今日聞いている一番最後のところで、エリサベトが、主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました、そういうふうに言っています。でこのエリサベトがこう言っている理由というのは、子供がいないということが大変深刻な問題だったからです。つまり、子供がいないというだけで、ザカリアとエリサベトは人の目には分かんないけど何か悪いことやってるに違いない、そういうふうに噂を立てられる。だから今ここで思いがけず私に子供が与えられたということで、これは神様が私の恥を注いでくださったんだ、でそういうふうにエリサベトは言ってるわけです。ザカリアもエリサベトも6節に言われていたように、非の打ちどころがない、そういう人たちです。ところが、ただ子供が生まれないというそれだけの理由で、この二人について陰口を言う人たちもいたらしいということが、エリサベトの言葉からわかります。年を取って子供がいないということが、どんなにこの二人を傷つけていたか、どんなにこの二人につらい傷を与えていたかということを思わされるんです。ところが、神様のご計画というのは不思議なんです。人間の目には痛くつらい傷口だと見えている場所が、実は神様にとってはそこに新しい苗木を埋め込もうとする溝だったということがあり得るんです。ザカリアの場合がまさにそうなんです。ザカリアは聖書には出てこないんですが、同時代のヨセフスという人の歴史書を見ますと、24ある祭司の組の8番目の組に属してたって言われます。で神様は他の23の組については黙ってそれを通したのですけれど、第8の組になった時にザカリアにくじを当てさせ、そして天使ガブリエルを通してザカリアに呼びかけられるんです。13節そして17節をお聞きします。天使は言った、13節です。天使は言った、恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。17節。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。考えてみますと、子供が生まれない、そういう夫婦に神様があえて祝福を携えて臨まれたというのは、聖書の中でザカリアが初めてではありません。まずアブラハムとサラの場合がそうでした。でこのアブラハムとサラはなかなか約束の子が生まれてこなくて、そのために神様が与えるんだと約束した土地や財産は 受け継ぐものがないと思った。でその矢先に神様がイサクを与えてくださったんだ、そういうふうに言われています。あるいは、サムエル記に出てくるエルカナとハンナの場合がそうです。当時は、イスラエルの人たちよりも文明の進んだペリシテ人に攻め立てられるという時代でした。そしてイスラエルが約束の土地をペリシテに奪われそうになっていた。でその時に神様は不妊の女として辛い思いで生きてたハンナからサムエルを生まれさせてくださいます。そしてそのサムエルがイスラエルを守る王たちに油を注いで、イスラエルの国がペリシテに対抗できるようにしてくださったんです。冷たい墓から命をよみがえらすことがおできになる、そういう神様が 今エリサベトの胎を開かせて、来たるべき方の先触れとなり、エリアの霊と力を持って歩むヨハネをこの世に送り出そうとしておられます。でかつてはザカリアにしてもエリサベトにしても自分たちに後継ぎが生まれるということを期待して、そのことを熱心に神様に祈り願った日々があったに違いありません。しかし今やこの二人はもう年を取っています。おそらく遠の昔に自分たちに子供を与えてくださいという祈りは捧げるのをやめてしまっているに違いないんです。もはや子供を持つことのできる年齢は過ぎてしまった。自分たちは子を持たない夫婦としてこれから余生を生きていこう、そう思っていた。ところが神様はです、びっくりするようなことですけれども、お忘れにならないんです。ヤーウェは覚えておられる。一度捧げられた祈りというのは古びることがないんです。ずいぶん昔にまだ若かった頃に二人が激しく祈ったお祈りが今頃になって聞き届けられます。ガブリエルは言うんです。13節、天使は言った、恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベタは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさい。でさらにこうも聞かされます。14節15節です。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる、多くの人もその誕生を喜ぶ、彼は主の御前に偉大な人になる。生まれてくる子をヨハネと名付けなさい。でこのヨハネは人々の目には小さいものと映るかもしれないけれど、しかし主の御前には偉大な人になるのだ、そういうふうに天使は言うんです。でどうしてか、このヨハネが神様の御国の歴史の中で一つの大きな役割を果たすことになるからです。すなわち救い主を指し示す、そういう先触れの役割を果たすことになります。世の人々からたとえどう見られるとしても神様の御国のために用いられる、神様の御国のために働く人こそ本当に偉大な人なんです。そしてそういう役割を果たすためにヨハネはお母さんエリサベトの体内にいる時から聖霊に満たされます。ガブリエルはザカリアに語っている一番最後のところで、この子が神様の御国の歴史の中でどういう役割を果たすのかということを伝えます。これは旧約聖書の一番おしまいに語られている約束を引用する形で語るんです。旧約聖書の方をお読みしますけれども、マラキ書の3章23節と24節の言葉です。旧約聖書の一番最後です。1501ページに出てくる言葉です。 旧約聖書の1501ページ、マラキ書3章の23節、24節をお読みします。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わす。彼は父の心を子に、この心を父に向けさせる。私が来て破滅をもってこの地を打つことがないように。これが、ルカによる福音書だと1章の27節のところに語られている言葉です。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。で、そういうふうにガブリエルはザカリアに語って聞かせるんです。で、さて、神殿の外では民衆が祈っていたんだと、そういうふうにここに言われます。ヘロデのような暴君が上に立っている時代です。民衆は天に向かって祈らざるを得ません。十節のところにこう述べられています。大勢の民衆が皆外で祈っていた。で、この民衆の中には暴君のもとで生きている、そういう生活の苦しみの中から、どうか神様が本当にイスラエルを慰める、いにしえのダビデのような誠の王をくださいと祈っている人もきっといたことでしょう。ヘロデみたいな残酷で冷酷で昇進な、そういう支配者ではなくて、ダビデのような神様に仕えて民をいたわる本当の王を与えてほしい、切に祈ってた人たちもいたに違いありません。神殿の中には多くの人がそんな祈りを捧げていた。その時に、実は神殿の建物の内側、聖女の中では、祭司ザカリアにガブリエルが神様の御告げを聞かせてるんです。神殿の外で一生懸命祈っている人たちには、聖女の中で起こっていることは見えません。見えませんけれども、実は祈っている人たちのお祈りというのは、まさにガブリエルがザカリアに語っているそのところで実現されているんです。今までずっと几帳面に神殿で守られてきた礼拝の儀式は、予想もしない神様の介入によってリズムがすっかり乱れてしまいます。聖女の一番深いと奥深いところには、供え物のパンを置くテーブルがあります。そしてそこの横には香を炊く台もあります。ところが今、ザカリアが香を炊いて供え物のパンを変えようとすると、その傍らにガブリエルが立ってるんです。普段ならザカリアそんなに手間かかるはずはないんです。香を炊いて炊き終わったらパンを置いてそのまま出てくればいいだけです。ところが、そのザカリアの前にガブリエルが立っていて、不思議な話をずっとしている。ザカリアは狼狽して恐れます。で、ザカリアは恐れているので、ガブリエルは一言一言語りかけるんです。13節、天使は言った。恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの願いは聞き入れられたと言っても、もうずいぶん昔のお祈りですから、ザカリアはいつの何のお祈りが聞かれているのかわからないんです。それでガブリエル説明します。あなたの妻へエリサベとは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさい。で、ここに生まれてくる子は成長した後、荒れ野で過ごすことになります。ラクダの毛衣を着て禁欲的な生活を送ることになります。で、その成長した後のヨハネを見た人たちは、みんなヨハネの服装の異様さとか あるいは食べ物の質素さに大変驚くことになります。で、中にはこのヨハネを見て、とても普通の人間でこんな暮らしができるとは思えない、そう考える人たちも大勢出てきます。あの人は悪霊に取りつかれて気が変になっているのでああいう暮らしをしているけれど、普通の人間にはとてもあんなことできやしないさ、そういう陰口がダビデに、ごめんなさい、ヨハネについて聞かれていたということがルカによる福音書の後ろの方に出てきます。しかし人間からどう見られようと、他の人たちからどう陰口を叩かれようと、ヨハネはイスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる働きをし、そして準備のできた民を主のために用意するようになる、そういう人になるんだってガブリエルは説明するんです。この日ザカリアは天使からそう聞かされました。そしてザカリアはその聞かされていることのために仕事が滞るんです。定めの時刻になってもザカリアは表に出てきません。神殿の中庭で祈っている人たち、救いを求めて一生懸命祈っている人たちからは神殿の中の様子が見えないんです。普通だったらもう時間ですからザカリア表に出てきて、そしてあなたたちのための捧げ物はきちんと捧げ終えました、神様は香の香りを受け入れてくださったからあなた方は安心していきなさい、あなた方神の民なのだ、そういうふうにザカリアが祝福を民に与えて、民はそれで礼拝が終わったと思って帰っていく、そうなるはずなんです。ところがその作業が滞ってしまいます。ガブリエルを通してザカリアに語りかけられている御言葉、その御言葉の前でザカリアが立ち止まってしまうからです。受け入れられない。で、神様が介入なさるときにはたとえ聖なる秩序であっても人間の秩序に支障が生じるということが起こりうるんです。で、こういう大きな喜びを聞かされたザカリアは一体どんなふうになったんでしょうか。彼にもたらされた知らせというのは本当に喜ぶべき知らせだったんですけれども、しかしこの日ザカリア喜ぶことできませんでした。むしろ最初の恐れとショックが静まると、ザカリア普通こういう時に心に思い浮かぶような疑いの思いというのを抱くようになります。神様がザカリアの祈りを聞き入れてくださった、そう聞かされているまさにそのところで、祈りが聞かれたその瞬間にザカリアは疑いにとらわれて不信仰になってしまうんです。そして不信仰であるために口を聞くことができず、祭司として果たすべき役割も果たせなくなっていきます。ザカリアの口が閉ざされた、で、これを一種の不信仰による刑罰のように受け取る人がいます。しかしもしかするとこのザカリアの口が聞けなくなったというのは刑罰ではなくて神様の恵みに満ちた保護かもしれないんです。口を閉ざされたためにこの日ザカリアは身振りだけで祝福を行ったんだって、そう言われています。しかしそれは逆に言えばですね、いい加減な口先の祝福をしないで済んだということです。ザカリアは今彼にできる精一杯の祝福の技をしました。それは言葉が伴わない、そういう祝福でした。コリントの信徒の手紙第1の13章の12節にこんな言葉が出てきます。第1コリントの13章の12節を読みいたします。新約聖書の私の聖書だと317ページです。新約聖書の317ページ、コリントの信徒の手紙1:13-12下の段の2行目ぐらいからですがお読みします。 私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。これは信仰の成熟について教えている言葉です。信仰が未熟だった時には神様のことがよくわからないところがあった。しかしイエス様がもう一度訪れてくださって信仰が完成される時には神様のことをよくわかるようになるということをこう言ってるんです。昔の鏡というのは今私たちが使っている鏡みたいにガラスや金属の表面を完全に平らにするっていうそういう技術が未熟でした。ですからどこか歪んでしまったそうなんです。もちろん鏡ですから、見れば自分の顔を映し出すんですけれども、しかし別の鏡を見るとちょっと違って映る。3枚目の鏡を見るとまた違う。そうすると結局どの鏡見ても同じだって言えば私たちはですね、自分の顔はこうなんだって思いますけれども、鏡によって映る像が違いますから、まあ、大雑把には分かるんだけれど、しかし自分の顔ってきっとこうなんだろうなって想像して、見るほかなかったんです。歪んだ顔であれこれ想像しながら自分の顔を見ているようなところが今あるけれど、神様がいずれはっきりと出会ってくださってご自身のことを表してくださるときには顔と顔と合わせてはっきり見えるように分かるようにしてくださるんだというふうに言われています。で、実はザカリアはこの日ガブリエルとの出会いを通して自分たちの捧げているお祈りが本当に神様に聞き入れられているんだ、神様に聞かれていて聞き届けられているんだということをまざまざと知らされました。今までだってです、神様が聞いていてくださるんだ、受け入れてくださるんだと、そう信じてお祈りはしてきたに違いないんですけれども、しかし本当に神様が一言一句自分の捧げているお祈りに耳を傾けていて、そしてそれを聞き入れてくださるんだというふうに確信を持てないまんま信仰生活を送ってきました。神様どうか私たちに子供を与えてください。しかし子供がないまんま年を重ねていたんです。陰口を言う人たちは、あの人たちはどっかで罪を犯してるから祈りも聞かれないし子供が与えられなくて断絶していくに違いないんだ、そんなことを言う口さがない人もいました。で、そういう中でザカリアはそうなんだろうかと思いながらこれまで生きてきたところがあったんです。いわば鏡に映してみるようなあやふやなところを抱えている、そういう信仰を持ってザカリアはここまで生きてきたんです。ところがガブリエルを通してあなたの祈りは確かに聞かれている、エリサベとはきっと子供を産むことになる、その子をヨハネと名付けなさい、あなたの祈り聞かれたんだって、そういう本当に頼もしい言葉を聞かされます。ところがその言葉を耳にした瞬間にです、本当にそんなことがあるんだろうかって疑いが自分の中から起こってきちゃうんです。で、昔みたいにですね、あやふやなところを抱えている信仰だったら、あやふやなりに一生懸命表に出て民衆を祝福すればそれでよかったんです。ところが今まさにあなたの祈りは聞かれてるんだ、あなたの祝福っていうのは神様が実際に働いてくださる中で用いられている、民衆に本当に神様の祝福があるんだってことを伝えるための技なんだ、そういうふうに聞かされるときにまさにその神様の御業に信頼できないザカリアがいるわけです。ですから表に出てもし口を聞いてですね、あなたたちは祝福されてるなんていうふうに言ってしまったらその言葉は偽りになるんです。いい加減な祝福ができないがゆえの沈黙がザカリアには与えられています。しかしそれは神様の保護の結果なんです。 ガブリエルが告げたことが本当だということをザカリアはやがて特信する時が来ます。でそれは本当にヨハネが生まれてくる時です。ヨハネが実際に生まれてきて、そしてまさにガブリエルを通して言われた神様の言葉は本当のことなんだ、でそういうふうにザカリアが心から思った時に、ザカリアもう一度口を開いて、その時こそ本当に神様は素晴らしい、本当に約束してくださったことを果たしてくださるし、あなたたちの祈りも聞き入れてくださる、間違いない、そういうふうに祝福することができるようになるんです。祭司ザカリアの口が聞けなくなった、それとこうするかのように妻のエリサベトの方は身ごもって一時身を隠します。24節のところです。その後妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していた、そう言われます。ザカリアがヨハネ誕生の知らせを聞いて素直に信じられず疑ったみたいに、エリサベトの方も最初の5ヶ月間引きこもるんです。これは聖なる引きこもりなんです。神様が自分の家に宮座をなさる、でその時にそれを素直に信じることができなくて当惑し引きこもる人っていうのはエリサベトだけではありません。サウルがイスラエルの最初の王様として油を注がれた時に、サウルはどうしたか、物陰に隠れて荷物の後ろに身を潜めたんだってサムエル記に出てきます。あるいは預言者エリアがバールやアシェラの預言者たちに対して、それと戦って思いがけない大勝利を得た時にどうしたか、荒れ野に退いた、そう書かれています。使徒パウロはダマスコに行く途中でよみがえりのイエス様と出会って改心を経験して異邦人への伝道者とされます。でしかしその時にしばらく荒れ野に身を隠します。そしてイエス様も洗礼者ヨハネから洗礼を受けられて、ご自身が伝道者として立てられているんだ、その使命をはっきりと自覚なさった、その後40日間荒れ野に赴かれたんだ、そう言われます。本当に大きな喜び、それが現実に自分の身の上に起こっている、自分たちの時代に今ここで本当に大きな神様の救いの出来事が起ころうとしている、そのことを知らされるときにですね、私たちはどうもそれが当たり前のことだって受け取ることができないようなんです。いつの時代にも神様に召されるその光栄には引きこもりが伴います。でそういうところから実は私たちもクリスマスの喜びというのをすぐに祝うというふうになってないわけです。その前にアドベントという時が与えられて、4週間の待機の姿勢を取らされます。私たちはこの時聖書の御言葉に耳を傾け、思い巡らしつつ、私たちの時代ここに行われている神様の救いの御業が一体どういうことなんだろうか、そのこと本当に心から喜びを持って証しをするために待機するようにこの時を与えられていることを覚えたいんです。神様の御言葉に聞き、また静かに思い巡らしつつこの季節を歩んでまいりたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたが救い主の先触れとして洗礼者ヨハネを生まれさせるという約束をザカリアにお与えになったときに、ザカリアはそのことに途方に暮れ、口ごもり、口を開いてあなたの恵みを賛美することができなくなりました。私たちもまたクリスマスの大きな喜びを前にして、そのことを伝えたいと心から願いますが、 しかし私たちはどのように語ってよいのかが分からず、口ごもり、沈黙してこの時を歩んでしまいがちです。口を開いてクリスマスの恵みを伝えようとしても、空虚な言葉ばかりが口から出てきて、本当にあなたの恵みを言い当て言い表すような言葉に巡り合うことができないまま、私たちは悶々とした時を過ごしておりますけれども、たとえはっきりした言葉の伴わない身振りだけの祝福であっても、そこにあなたが真実な救いの技に基づく祝福を満たしてくださいますようにお願いをいたします。あなたはクリスマスに向かって沈黙のうちに御業をなさり、洗礼者ヨハネを生まれさせ、さらにはその後に明かしされる誠の救い主である緑子をもこの地上に送ってくださいました。どうか私たちにもその救い主との出会いを与えてくださり、心から私たちがこの方こそが私の救い主であり、また世の救い主なのだと言い表すことができるように道を備えてくださいますようお願いいたします。それぞれに私たちがあなたから与えられている生活の場において真実の証人となることができるように、どうか私たちにあなたの恵みの本を与えてくださり、また言い表す証の時を備えてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。